サバラジオ。
こんばんは。
おばんでございます、
ね。うん。土曜の中は寒くなってきた。
なってまいりましたですね。
急に寒くなったね。
冬みたいになってきましたね。
びっくりしたわ。寒かって、週明け突然寒かって。
もうパッチがそろそろいるなという感じにな
ってきましたね。パッチ行く、もうあかんって。
うん、まだ我慢します。
やめといた方がいいって。
まだ我慢しますけど。
ね、年明けぐらいまでは耐えた方がいいと思いますよ。
言いながらね、
なんかこう、なんていうんですか、
はい、
どんどんどんどんこう殿下の宝刀を出していってるというか、これも寒なったこれ着ようと思ってるやつを、
フリースでやるとか、
フリースでやったりとか、まあ、まださすがにダウンまではね、僕、いかないんですけどね、
ダウンベストは着てますよ、もう、
もう着てんの？
ダウンベストですよ、
おっさんやん。
おっさんですよ、
ね、むちゃむちゃおっさんですやん。
ダウンベストは A でしょ。
ダウンベストあかんあかん。
なんでなんで、
おいおい、もうフリースなんっていう、俺的にはね、
はあ、
思いますよ。思いますか？ちょっと舐めちゃいますよ。
あ、そう、
めっちゃ寒いんやおっさんっていう。
でもパッチはまだ履いてない。
パッチは履いてなくてもいいね、あれはヒートテックとかもう着出してんの？
いや、ヒートテックは一切着ておりません。
あ、まだ。
はい。
まあ大丈夫ですか？
ええ、全く未着手です。大丈夫です。
まだまだ行ってませんか？
ええ。
あれ、なんかヒートテックって、
はい。
ヒートテックの下に、
はい。
夏のやつのやつ、エアリズム？
エアリズム、はいはい。
あれ着たらいいらしいですね。
僕ね、エアリズムのシャツはね、もう一年中着てるんですよ。
あ、エアリズムのシャツ、ほら、ゆまちゃんはほら、肌色の、
そうそうそう、ラクダ
の体と一体化するやつ、
そうそうそう、
合体するやつ着てますやん。
着てますよ、
あれは常にな。
もうあれは、ね、1年中着てます。
ああ、そう、
うん、どうせ汗かくとこ汗かくから思って。
だからあれ着て上からヒートテック着ると、
はい、
なんかいいらしいんですよ。
抜群だと。
抜群だと、メーカーもそのユニクロ側も。
お前、そう、知らんかったですね。
なんか、しかし、下に着るのはランニングがおすすめですとか書いてあったね。
ランニング、だって、ランニングっていうと、袖がないやつってこと？
タンクトップって言うたらええんかな、競技は。
あ、なるほど、なるほど、なるほど。
ああいうやつが、なかなかこうかさばらなくていいですよ、みたいな。
かさばる、かさばらんという話ですね、そこはね。
うん、だから別に下にヒートテック着るのは、ヒートテックちゃんはエアリズム着るのは全然いいらしいんですよ。
覚えとこう。
だから僕も着てるんです、ずっと夏から。
はいはいはい、はい、
夏から下にエアリズム着て上から T シャツ着たりとか。
あ、なるほど。
そういうことはするようにしてるんですよ。
はいはい。
もうおっさんなんでね。
そうですね、
おっさんが汗かいちゃうんでね。
かくんですよ、これがね。
かくんで、そういうことをちょっとやっていこうと、
うん、さっぱりしようと。
今すっきりしようと思ってやってます。
はい、
うん、だからこれおすすめなんですって。
うーん、
うん、だからなんかいろいろあれらしいね、
はい、
ヒートテックとかそういうのの賞味期限があったりとかなんかするっていう情報も最近回ってるから。
そんなあるんですか？
ああ、でも一生もんじゃないんやって、ヒートテックって。
日だまりとかと違うんやね、やっぱそこは。
うん、数年、
うん。
2年か3年みたいなこと言ってた。
2、3年経ったらもうただの、
なんすか、ただの服
ただの
肌着、
うん、ただのコットンっぽい肌着なん
だ。うん、だからまあまあ、それメーカーの言うてることやから、
まあね、
ベストコンディションで着てくださいっていうことを言うてるのかもしれんけど、
ね、つまり常に買い続けてくださいということですもんね。
まあまあ、だから新陳代謝は繰り返してくださいねと。あ、でも10年前に買うた1000円のヒートテックも効くわけないっすやんっていう話なんやろね。
ね、調子乗んなと。
って言いながらも、ヒートテックの効果って俺あんまりようわからんから。
まあ、ほんのり暖かいかなっていう感じですかね。
うん、うわー、むちゃくちゃぬくいなーなんて思ったことないやん。
ないっすね、はい。
まあ、着とくとちょっと、 抜く息すんなぐらいの話やろ。
その春先とか今のちょっと引いてってる時に履くとわーっつってなるかなっていうぐらい、
まあメーカーとしても文句とか言うたって、
うん、
1000円ぐらいでな抜くなら思うなよっていうことやろ、
ねね、調子乗ってんちゃうぞと。
そう、ほんのりあったかぐらいで、ね、もう満足しとけやっていう話や
ろ。そうそうそう、どこまで望んでるんや言
うて、うん、でもそういうことやからなかなかこういろいろ大変なんやと思いますよメーカー側としても
まあね、
ああそやからなかなか大変やなと思って。
まあね、うん、そういうのを単車乗るときやっぱしもうこの単車乗るときやっぱパッチいるかなという気してきた。
でも昔からすると、
うん、
単車乗りにもだいぶ優しいんちゃう、いろんな衣類関係、
そのヒートテック的なやつですか。
ヒートテック的なやつもあれば、
うん、
ワークマンもありますやん。
はいはいはい、ダウンベ
ストもあるし、ね、ああいうのでも全然単車の人全然潤ってんじゃん。
まあ確かにね、一時あの単車乗るのに堂々的なあの進め方してるユニクロの服ありましたもんね。あの下のジーンズとかで、
ダンパンとかな、
ダンパンとか、
あの裏もうモケモケになって
る、それそれそれそれそれそれそれそれ、
ちょっとななるやつとか
ありました、ありました、
やってましたやんか。
うん、
ね、あんななかったで昔。
なかった、
なんか金もないから、手袋して、手袋もなんかポロポロのも革手ですわ、
う
ん、
ね、
革手みたいな、あのそのホームセンターあたりで買ってきたあの安い合皮の革手みたいなして、それでも寒いから、
はい、
ほんならもう一個上に軍手でもしようかなって軍手して
逆なんやけどな、
もうグリップがもうボッコボコで
滑って滑るみたいなね。
何してんのか、なんでこんな季節に単車乗らなあかんのかなって思った。辛くなるっていうね、
貧乏が憎いっていうね。
ほんまですよ、そんなんでしたよ、うん、昔は。
確かにね、
だからそういうのからすると今のおっさんらはええんちゃうの、
ね、電熱線入りの、ね、グローブだインナーベストだとかありますもんね。
あ、グリップヒーター的なやつな。
あ、グリップヒーターもあるし、
あるやろ、
うん、あるけど気休みやな、グリップヒーターは気休みやな。
あ、そうな、そうでもないの、あれ
あれやったらもう極楽いうことありえへんですよね
もう どうしたらどうなったら極楽になるの。
やっぱ全体的に温まるのが一番大事やと。
もしくは単車乗んなっていう話、また
それが最高、それが最善ですよね。
結局電車であの通ってくれっていう話、
うん、車で通ってくれというのがね一番ですよね。それはね、
ああそうやな、車に勝るもんなしやな、うん、
ないですわ。
あ、だからもうどうなんすかね、おっさんたちはね、うん、しんどいよね。
まあね、無理して乗りますよそこでもね。
あ、まあ、乗るの、
乗りますよ、乗れるうち
は。もうでも、もうええんちゃう、もう今年も。
何が
今年ももう乗らんでええやん。
なんで
上がりで、上がりでいいさ、一丁上がりですやん。
まだ11月やん。
いや、もう12月やん。
もう来週以降、来週ちょっと
したら、ね。もう1週間もすればもう12月ですやんか。ん
ですけんどもが。
そろそろなんか最後のツーリングとか行って、僕らは、僕は、うん、僕と、僕乗ってた頃はもうそろそろ単車じまいをして、
はいはい、
また春までっていうことにします
けどね福井とかやったら
福井では僕乗ってたことがないんですよ。
あ、そうなんだ。
福井は高校時代しかいなかったんで、まあ、おっさんの時代もちょっとありましたけど、
はいはい、
福井では乗ってなかったので。
あ、そうなんだ。
なので、そういうことはしなかったんですけど、
はいはい、
関西の方ではもうそろそろこれぐらいの時期は、
うん、
最後に一発どっか走りに行っておしまい。
あ、そう、
はい、それでもう春までは、でもあと下駄は乗ったりとかしたよ。
はいはいはい、
そういうのはちょいちょい、いや、まあ、そういう移動手段としてのスクーターだとかそういうのは乗ってたけど、う
ん、はいはいはい、
うん、そのでっかいメインバイクっていうのは、
まあ、ツーリングするみたいなことはね、
まあ、ツーリングももうしないですからね、
うん、
仲間うちもだからやめてました、
うん、
このぐらいはそろそろ、
まあ、11月わざわざねするのはどうかって気はしますけどもね。
そうやろ、だからもうそんな新年とかなんかな、変な見に行かんでいいねん、もう寒いのに凍ってんのに地面寒いなかんな、初日の出がどうたらかあたら
ね、ご苦労さんですよね。
もうご苦労さんですわ、もうほんまにお疲れさんですわ、
うん、
ね、えだからもう皆さんももう何やろ、もうあれは乗るんでしょ、どうせ株とかは乗るんでしょ、
乗る人はね、
僕は株は移動手段やから、
乗る人はね、
通勤の足やったりするからそういうのは乗ると思うけど、
うん、
まあそれぐらいで置いといてあとなんか車庫の中に入ってるでっかいやつはもう閉めといて、
ね、車庫があったらいいんだよね、
う
ん、
また来年の春っちゅうことでねやっといたらええと思いますよ、
ね、まあ、そういう地方の方はね、そろそろそういう話がリアルになってくるんやと思いますけどね。
ああ、そうそうそうそう、もうあれ、東北の方雪降ってるからね。
ああ、もうね。
なんか今日もやってたけど、雪深い、
はい、
なんか東北青森の、
はいはいはいはい、
酸ヶ湯、
はい、
酸ヶ湯っていう、
はい、
なんつったらいいかな。
はい、
まあまあ、スーパー銭湯みたいなもんですよ。
はいはいはいはい、はい、
ああ仙人風呂とかあったりとかして、
うん、
仙人で入れる風呂があるんですよ。
はあ、昔からあるんですか？
昔からあるはず。
へえ、
うん、なんかちょっと山の中腹あたりに、
はい、
スカユっていう、
はい、
オスの巣に、
はい、
ケに湯って書いて、そういう湯治場があるんですよ。
はは
そこがすごい雪深いっつって、
うんうん、
昔から言われてるんですって。
はいはい、
で僕今年の春かな行ったんですよ。
うーん、
青森旅行の時に、
はいはいはい、
スカ湯入って帰ってきたんですけど、
は
いはいはい、そのスカ湯っていうところはすごい雪深いので有名らしくて、
はいはい、
うん、なんか今日ももうすでに1メートルぐらい積もっとった。
1メートル、
もうなんか1日でもうめっちゃ積もったっていう最高記録が今年出たみたいなこと言ってるよ。
ほんまですか、すごいですね、う
ん、早速今日なんかそのワイドショー的なやつで言っとったね。
あ、
スカユ、
ね、
はい、うわー行ってんなー思って。
知らんかった。
行ったわ俺スカユと思ってねさあなかなかこっちの人はいかんと思うね、
わざわざね、うん、
でも単車で走る分にはすごいいいですよ。
あの辺いいんでしょうね、
八甲田山の下のあたりやから、
はいはいはい、
すっごいぐねぐねで峠で、
ね、ロンゲンワインデンローがあるんだ。
いいのあ、うん、いいこれ単車出したら楽しいんやろなと思って走った。
うん、
うん、だからそのちょうど休憩場所みたいなそういうところに、
うんうん、
スカユっていうのがありますんで、
はい、
うん、あの車雪に埋もれてました、ね、皆さん単車で行かないように、
ね、間違えてもね、
間違えてもそういうことしないようにと、
株だけですわ、言っていいのは。
そういうことなんでね、
はい、
もう雪の季節ももうすぐ来るのかなと。
もうそうですね、もうなんかこう、急にね、合わせてきましたよね、本当に平年に。
あ、そうやな、
うん、
うん、いうことなんで、もう皆さん、ね、あんま急に寒くなりましたけど、あんまり張り切らないように、
はい、
まだ大丈夫とか思わないように、
そうね、
もうダメなんで、
はい、もう無理しない。
はい、無理しない。
ということです。
やって徹底していただくということで、
はい、
ね、そんな感じで今週もほんならサブラジオ始めていきますか。
そうですね、やっていきましょう。
はい、はい、ちょっとお寒い中ですけどもやってまいりましょうということで、
はい、
よろしくお願いします。
はい、お付き合いください。
サブラジオ、この番組はくたびれてるくせに認められない、そんな往生際の悪いおっさんたちが遠く離れたふるさとを思いつつお送りするパワフル中年ラジオです。
はい、というわけでね、
へへ、
今週も始まりましたサバラジオでございますけども、
はい、
先週がちょっとおメールを
2
通ほど紹介しましたけど、
はい、そうですね、バリバリと、
それ以後、まあ、それ以後何通かもらってるんですけど、
あ、ありがたい。
またおメールに関してはね、ご紹介したいなと思いますので、
はい、次の機会にね、
今週は書き込み、
はい、
はい、追いついていきます。
このトレンドワードがすごい引っかかるんですけどね、今の中で。
トレンドワード何？自慢のやつ自慢のやつ、
これが乗るかっていうね、う
ん、これ今日昼にも上がってたんですよ。
ですよね、
うん、昼ぐらいからずっと上がってるトレンドなんですけど、中身見るとあんまり思んなかった
っす、ね、いや普通のことなん、普通っていうか、まあ、そういう呼び方するんですねっていうだけのことなんですけどね。
だからそのあれみたいなもんでしょ、揚げまんみたいなもんでしょ。
いやなんかね、なんか自慢のなんとかっていうのを向こうはそういう、うん、こうつけたがると。
向こう
娘っ子とか言うじゃないですか。
あ、例えばですよ、東北みたいな話。
確かそうやったらなかったですかね、これ。
そうなんや。
うん、なんか野菜かなんかのそういうご自慢のコンクールらしいですわ。
あ、ほなあれやね、チャコの海岸物語みたいなもんやね。
うん、
チャコの海岸物語
は、
サザンオールスターズの。
はい、わかりますか、それは。
あれ、あの方言なんですよ。方言って、あのチャコの、チャコは関係ないですよ。
でしょ、うん。
でも行く地域行ったら、
はい、
あのチャコは方言なんですよ。
ほう。
いわゆる極部のことをチャコっていう地域があるらしいです。
なるほどね。
四国の方やったかな。
なるほどね。
はい、だからそれがあの、その地域の人が聞くと、チャコの海岸物語は、
はい、
結構で、あーってなるっていうことを、ね、いうことを言うてるわよ、この自慢なんとかは。
ね、珍品や大物など野菜の出来栄えを自慢する、自慢コンクール開催秋田。
秋田なんや。
はい。
へえ、あ、そう。なんかこれ、だからこれ、へえ、な、それが今やってるってこと
なようですね。それで、あの写真が、うん、そのコンクールのタイトルがボーンと上がってるから、これ何どういうことっていうふうになってるわけです。
ああ、そういうあの、あれね、トレンドワードにみんな
上がってるという、
はい、ガガッといくやつね。
そうです、そういうみんなの中学生的感性がくすぐられるってやつですね。
でもこのトレンドワードっていうのもね、
はい、
結構怪しいっすよ。
まあね、確かにね、
全然関係ないの、トレンドワードだけつけて入れて、
はい、
あと全然違うことを言ってる人とか結構多いじゃないですか。
なるほどね、確かにね。
あの、あれで、あの、検索してほしいから、
はいはいはい、
トレンドワードから到達してほしいから、
うん、
全部ついてるっていう、なんか全部その、うん、今のトレンドワードが上がってるみたいな、
ね。はいはい、引っ掛けるためにね。
そう、そういうのがあるから、あんまり信用してないんですけどね。
う
ん、
なるほどね、そういうふうに。一度出ると余計わーっと増えがちって、ね、
そうそうそう、見てますけど、でも大体朝見て夕方ぐらいはもう違うワードになってるから、
うーん、
なかなかこう長めに、あ、もう消えてるやん、うん、今更新者消えましたやん。
そうですね、
うん、だからその朝の時間みたいな、そういう感じだったんじゃないですか。
まあね、
うん、大体あのこの時間はプロ野球誰それさんが FA したんでなんとかとか、大山 FA とか、
はいはいはい、
そんなんがトレンドワードに上がってるとこなんですけど。
なるほどね、
うん、まあそれはそれでなかなかね、まあでも上がってるのは上がってるね。はい、だからたまにこう不思議なやつ、アキラとかね、
アキラとかね、
こういうのがポロッと上がったりとかするんですけど、内容見るとそう大したことないんですよ。
まあ得てしてそういうもんですよね、
うん、今日であのずっと昼間あれやったからね、新仮面ライダーずっとトレンドワードになった、
ね。ああ、なるほど。DVD がね。
あ、DVD が発売になっただけ。うん、だけっていう。
はいはい。
それでみんな家に届いたから大喜びっていうことを。
写真あげるっていうね。
そう、やたらあげてましたけど。
そういうことなんですね。
だその程度なんですわ。
うん。
うん、まあ、いうことなんで、まあ、うちらもちょっとトレンドワードに上げていただけると。
はい、そうですね。
非常にあれなので、シャープサバラジオでトレンドワードに上げてくださいよ。
お願いしますよ。
うん、別に何もないと思いますけど、
うん、
っていうわけなんで、
はい、
書き込み行きましょうよ、書き込み、
はい、バリバリ行きましょう、
ね、
は
い、ありがとうございます。もうあの一気に3月まで飛びました。
やった
ー、ドーンと1ヶ月ぐらい飛びました。
ワープしました、
はい、ありがとうございます。ズドーンと行きましたんで、
はい、
それじゃあ紹介していきましょうか。
はい、
じゃあタビオさん、
タビオさんいつもありがとう
ございます。ありがとうございます。鶏中華買ってみました、
はい、
中華風の、
はい、
鶏南蛮風でなかなか美味しいです、はい、って書いてますね。
鶏中華、
鶏中華、鶏中華の話したで、したこれは覚えてる。俺
全然覚えてないな。
なんちゅうんですか、
鍋ですか。
鍋じゃないんですよ、はい、ラーメン、
うん、
ラーメンなんですけど、
はい、
蕎麦屋の中華で、
うん、
まあ、ほら、姫路とかにもあるじゃないですか。
ああ、はい、
駅そば、ね。駅そば。
はいはい。
あれは逆じゃないですか。ラーメンつゆに、そばが入ってるみたいな。そんなんでしょ、あれ。
まあそうですね、逆
かな。かな、ちょっとよくわからんですけど、うん、それが東北にもあるんですよ。
う
ん、
ほうほうほう。
和風のだしの中にラーメンが入ってるっていう。
和風のだしにラーメン、はいはい。
あ、だからそばつゆの中にラーメン入れてみましたみたいなのがあって、
うんうんうん。
これが何ちゅうんでしょうか、関西、はい、大阪にあるそのインスタントラーメン専門家みたいな人がおるんですよ。
はあ、
あ、店もあるんですけど、
はあ、
インスタントラーメンというとこの人が出てくるっていう、
それぐらい、はい、
ぐらい大阪やね、東京あるかどうか知らないけど、東京にもたまに出てるけど、
はい、
とりあえずインスタントラーメンの大家がいてるんです。
うん
うん、その人が、まあ、インスタントラーメン屋さんもやってて、
はい、
そのお店行くとインスタントラーメンいっぱい置いてあるんですよ。
はいはいはい、
でそこで好きなインスタントラーメン買ってみたいな。
でそこでお湯入れて食べれるんですか？
いや食べれないです。
食べないんだ。
うん、日本全国のインスタントラーメンが置いてあるみたいな。
へ
え。その人が美味しいと思った。だからその人も結構筋金入れなんですよ。
ほほ、
まあまあずっと食ってるんですよ。なんか暇あった食うてんの、
うん、毎日毎日食うてると。
うん、なんかね、なんかその人、はい、記憶喪失に1回になったらしいんですよね。
劇的な、また
なんか事故かなんかなんかで、はいはい、記憶喪失になって、まあ、ずっと治療してて、
はい、
なんかようわからんかってんけど、
はい、
インスタントラーメン食ったんですって。
はい、
そういうなんか入院中かなんかにね、
ええええ、
でインスタントラーメン食ったら、
はい、
記憶が戻ったらしいんですよ。
そんな漫画みたいな、
はあ、ことが。だってその人が言うんやもん、
うんうん、
でこれはちょっとえらいこっちゃと、すごいこっちゃっていうことで、うん、その人もインスタントラーメンばっか食い続けてるんですよ。
インスタントラーメンに恩返しをしてるわけですね。
そうそうそう、でそれが高じて今度インスタントラーメンのお店も出して、
はい、
うん、インスタントは日本橋にあるんですよ、大阪の、
はい、
うん、大阪日本橋のところにちゃんといろんなラーメンを置いてあるところもあって、
はい、
でそこで売ってるインスタントラーメンいっぱい売ってるんです、行くと。でその中で一番この人が美味しかったと常に推奨してるラーメンがあるんですよ。
はいはい、何ですの？
これがこの鳥中華っていうラーメン
なんです。マジか。
うん、これが常にこの人の推奨するラーメン、
へ
ナンバーワン
レコメンド。はい、
で行くと必ず一番のとこにこの鳥中華が並んでるんです。
へ、これは麺も入ってるんですか、このパッケージで。
麺も入ってますよ。
へ、
あれみたいなやつよ、あの棒ラーメンってあるやん。
はいはいはいはいはい、
あんなタッチ。
へえ。
うん、あの確かにうまいっす、
本当に。
こう美味しいっす、ほんまにラーメン焼いてラーメン食ってるみたいな感じ。
そんなに。
へ、作ったらね、ちゃんと作ったらね、
うんうんうん、
うん、あの野菜とか入れたりとか、
はい、
したらめっちゃ美味しいですよこれ。
ほんまですか。
うん、僕も食って、うわうまい、うまって思いましたもん。
へえ。
うん、あの美味しいんでぜひ皆さん、あのもし機会があったら、
う
ん、
そうですね、結構していただいて、
あのなんかね、たまにどっかいろんなところでフェアとかやってますわ。
はい、
スーパーでやってたりとか、
うんうんうんうん、
あ、いろんなところでイベント的な感じで、
うん、
インスタントラーメンフェアみたいなやってるんですよ。
はい、ありますか、
うん、そういうとこには必ずこの人噛んでるんで、関西方面はあの必ずこの鳥中華は並んでます。
ほ
ー、食ってみてくださいよ。
こう意外と変化、なんか土正面の中華そばみたいな感じじゃなくて、ちょっと意外な感じで、そばつゆ味っていうのがまたこれ、
いやこれでもね、あれに近い、うん、あのなんつうんやろ、あの要は醤油ラーメン、
はいはいはい、はい、
あのもうほんまにスタンダードの醤油ラーメンってあります
よ、うんうんうん、
そんな感じです。
へえ、
うん、もうなんかあの普通のラーメン、
う
ん、でも普通のラーメン美味しかったりとかしますやん。
まあね、それが美味しかったら一番いいですよね、
うん、そういうこと。
うん、
たまにこういうのをなんか作ってみると美味しいっすよ。
へえ、覚えておきます
わ。いろいろ入れてね、なんかどっかで見かけること多分あると思うんですよ、
うん、
今から生きてれば
生きてればね、
この何年かの間には見かけることもあると思うんですよ。
はいはい、
ぜひ買ってください。
わかりました。
美味しいので、あのこの人の紹介するインスタントラーメン、まあまあ間違いないので、
ほほ、
はいはい、美味しいです。はい、買ってくださいと。
そうですね、はい、
そうですね。お次は、
はい、
何やろ、どれ行こうかな。全福三太郎さん、
はい、毎度です。
はい、ありがとうございます。
はい、
これこか、ガンダムシードって、
はあ、
今 MX で放送してるんですが、
はあ
はあ、キャラデザは平井、久志っていうのかな、
うんうんうん、
平井さんということですが、はいはい、アニメを見てると、柳川理央先生ね、
はいはい、
のなんか感じにも似てると思いますが、なぜでしょうか、
いかがでしょうか、
あ、いかがでしょうか、はい、よくわかりませんということですよね
そう見えるということではないんでしょうか、
だからキャラが似てるってことなのかな、
うーん、
そういう平井先生の感じと、
うーん、目と髪型にいると似ちゃいますもんね、
で あれやからね、この人早急のファフナーとかやってるの
もあるから、そうですね、
アヘ顔、早急のファフナーのあのアヘ顔がどうもって感じなんですかねちょっと僕あんまりよく早急のファフナーも途中でやめたんでちょっとよくわからないですけど、はいはいはいはい、
もうシードなんか全然見とらんしな、
あ、シードは俺全部見てるから、
お、偉いな、
シードだけ全部見てんちゃうかな暇で
他は見んでも
なんか暇な時期やったからシードだけ、シードと、シードデスティニーも見た、
あ、
全50話ぐらい見てるってことです。あれ50話か、50話か100話ぐらい、
うん、なんですか、
ちゃんと見ましたよシード、
えらいな、
面白かったよ、
へえ、
一応あれやから、
はい、
ファーストガンダムリスペクトやから、あれ、
まあそうですね、
話の作り方とか、
はいはいはい、
そういうのも全部ファーストガンダムから来てるんで、まあ似たような話やなってなもんですよ、
ね、そういった分ファースト見とったらええわ、聞きますよね、
だからそれを現代風の絵にしてやってまんなっていう話ですよね、だから案外もう映画見てないですよ最近やってる、
ね、ね、評判良かったみた
いな、ね、評判良くなかったんですよ、あれ
良くなかったの、あれ、
あ、多分良くなかったと思うよ、
まあね、結構なんか
思んない
よ、工業収益上げてたような気がしたけど
上げたんかな、
うん、
うん、もうおっさんは見に行ってないから、ほら、まあね、おっさん連中は、
まあ、50代の人はあんまり見に行ってないかもしれない、
そうやな、だからそういうのやから、
うん、
映画は見てない
、まあ、そこまであれはないというね、
そこまでのやつはない
、
うん、なんか家で暇やったから見てたっていう感じかなうん、そんなんですわ、
まあね、
まあそんなもんでしょ、はい、シードそんな程度で、ただメカは大河原邦夫先生ですから、
う
ん、
まあ
一応ねベースデザインってことね、
はい、
で元のガンダムってことですからね、
好きなれんな、やっぱ、
あ、おまあ、なんか、うん、あ、ストライクガンダムとかかっこいいよ、
あんまそこあんま真面目に見たことがないな、
プラモで考えて、ええ、あなたたちみたいな、いつもほら、うん、プラモ作ってる人ら、
まあそうやけどやっぱ手出ませんね、
ストライクかっこよくないの、あれ、
うん、あんまりもうこうごちゃごちゃしたらもうええからって感じがしちゃうんですよ、
ね、ああいろいろ、ほんならほら なんていうの、
はい、
なんたらガンダムとかアムロが最後に乗ったガンダムとかあんなあかんの、 ベータガンダムやったっけ、何やったっけ、
ニューガンダムじゃなくて
ニューガンとか、あれももう
役者の
なんか変なのついとるで、いっぱい
ついてるけど、あれをはるかに超えてるじゃないですか、
お城、後ろにお城みたいな背負ってやってんで、
マントみたいなやつね、
マントみたいな飛ぶやつ、
うんうん、離れるやつね、
はるかに超えるっちゅうか、あれバーニアやからしょうがないやん
あれはファンネルですからね、
あ、まああれはな、あれファンネルやけど、うん、シードのやつあれ確かバーニアかなんかやね、
バーニアだ、羽だ、大砲だ、なんだ、ヘッタクロだやったら、もうごちゃごちゃごちゃごちゃ、もう弁慶かよいうぐらいついてるじゃないですか、
あれはウィングガンダムとかどうなん、
もう
飛ぶやつ、飛ぶやつ、羽ついてるやつ、
羽が落ちていくやつね、
あのキラキラキラキラーンって飛んでいくやつ、
う
ん、
もう一切知りません、
あんな、でもあれプラモとかで作った面白そうじゃない、
面白そうやけど、僕はそもそもね、主人公のガンダムって全く興味ないんですよね、
あ、そう、あのギミックがなんかほら、うん、あの羽みたいな、鳥の羽みたいなのを
ちゃんとね、プラでね、
どう表現してんのかっていうのすごい興味あるやん、
それは片木先生がうまいことをね、でやってはるんじゃないですか、
あのキャドを使ってやってますからね、片木先生はね
はいはいはい、
図面描きますから片木先生は、だからそういうのってすごい、いやちゃんとやってんねんなって思うけどな、
うん、私一番好きなガンダムはデンドロビウムですからね。やっぱりアイレンところがありますよね。
まあ、ああいうクソでかいバカでかいようわからないやつな。
ああいう卑怯なやつが好きなんですよね。
ああ、ちっちゃいガンダムで、あとで戦艦みたいなの
になってる。そう、あれが一番好きですからね。
まあまあ、あれは確かにいいけどね、うん。
卑怯でいいですよね。
ああ、あれはかなり俺も好きです。
ね。
なんかちょっと現実離れ、現実って現実じゃないけど、現実離れしててええなとは思いますよね。
無茶でいいっていうね。
そうでしょう。
ね、
どうなんですかね。
ね。
うん、なかなか皆さん大変ですね。
まあね、それぞれ好き好きございます
から、ね、そうで、ジオン軍と連邦軍がおるからね、プラモの世界にも。
そういうことです、そういうことです。
そういうことか、結局、
モデラの中にもね、いますからね。
ああ、そう、もうジオンしか作らない人間とか。
うん、そう
ああ、そうなんや。
多分ね。
ようわからんのですけど、まあまあ、ようわかりましたよ。
ようわからんけど、ようわかった。
そうしてくださいね。
そうしてます。
はいはいはい。ですんで、ガンダム、なかなかいろいろ大変やと思いますけど、
うん。手に入らんかったりしてね。
もう全然手に入りませんけど、皆さん頑張ってくださいね。
頑張りましょう。
はいはいはい。お次も、
はい、
全福三太郎さん。
はい、ありがとうございます。はい。
75歳は若いです。
はい、
パリダカールラリーとパジェロを日本中に知らしめた一人ですね。ご冥福をお祈りしますということで、もう3月ですけど、
篠健
さんがね、篠塚健次郎さんね、
はい、
が、亡くなったっていう話ね。
日野翔平も75歳でね、今日
亡くなったね。
ね、75で亡くなる人やたら多いないよね。
まあ、だこういう人らは、豪快に無茶した人らなんですよ。
泣きしますよね。
もうそれぐらい、
うん、
もうそれぐらいしかない。もう死ぬ寸前までタバコ吸ってたとか、
酒ね、浴びるほど飲んでる
とか。ああ、酒はもう浴びるほど飲んでたとか、ゲーゲー言いながらも酒飲んでたとか。
なローマ人みたいな。
で、あと、10年ぐらいでちょっと健康にならなあかんとか言うて、うん、自転車乗ってみたりとかして、
うん、なんかね、気づいたようにね。
うん、これ日野翔平もそうやし、
はいはいはい、
今の清志郎とかもそうやったからね。
あ、そうなんや。
清志郎も最後自転車乗ってましたからね。ロードガンガン乗ってたけど、あっさり死んでもうたからね、
あっさりと。
ガンでございますわ。
うーん、
皆さんね、大変ですよね。
ねえ、池中玄太80キロ、
西田敏行さん、
ね、もうそれぐらいの年でしょ、確か。
それぐらいの年。
うん、
だあの人らもやっぱ豪快に飲んで、
まあ芸能関係の人いたらそういう感じはしますよね。
ああ、もう朝まで飲んでの話でしょ。もう気持ち悪いけど飲んでると。仕事もらわなあかんから。
そう帰りたくても飲むというね。
そういうやつだと思うで。
まあね、
だからまあ今日日は75、6っつったら早い方やって言われるけど。
うん、そう。
まあ、でもちょっと前まで NHK の BS かなんかで、
はい、
日野翔平さん、ロード乗って日本全国旅しとったからね。
あったな、そんな番組。確かに
あったやろ。
入りましたね。
あんな、ええ年してようこんなロードなんか乗れるなっていうぐらいの角度で乗ってましたね。
それが寿命縮めたんかな。
最後骨折して。
マジか。
最後骨折です。骨折して、
はい、
足腰たたようになったから、
はい、
亡くなったみたいですけどね。
縮めとるな。
俺はでも足腰弱なってやっぱ無理ですよ。
うん、大変
ですよね。人間急激に弱る。
うん、
立てなくなる人とか。
やっぱね、
決まって急に老けるよね。
寝たきりになったらもうあっという間にボケるとか言いますよ
ね。あっという間に、うん、ほんま言うてる間ですよ。もうチャチャチャー言うてるマーチ、あれ何言ってるかわからんようになってるこの人みたいな。じゃなるんで。
まあね。
まあ70ぐらいまでロード乗ってたのは偉いんじゃないですか。
まあね、自転車そうなってあちこち旅行できる範囲で乗ってるわけでしょ。
そうそうそう、テレビでずっと乗って日本中旅するみたいな。
うーん、
やっとったからね。
確かに。
もういろんな人亡くなっていくけど。ねえ、もうどう言ったらええのか。
まあね、ご冥福をお祈りいたしますと。
ご冥福なあ、
だいぶ前のことですけど。
でもここからこの時期ちょっと過ぎると、
はい、
僕人間また長生きしだすと思うんですよ。
ほう、どういうこと？
いや、だから今この時期は無茶した人たちがどんどんどんどん亡くなっていってるんですよ。で、こっからは結構無茶してない人たちの時代がやってくるから、
はい、
ヘルシー志向の時代が来るから、
ヘルシー来るから、
あ、こっからは長生きすると思いますよ。
あ、110歳ないよっぱみたいな。
100あれ言えるね、いよいよ100の人おるでしょ。
まあね、年々増えてはおるとは思うんですけどね。
そう、だから僕らも下手して100ありますよ。
あるか。
100はありそうやな。
うん、
うん、と俺は思ってる。
思ってますか。
まだこの現時点でそんな体悪ないもん。
え、
体そんな悪ない、どっか悪い。あ、そう。
いや、私は、
ああそうか、リュウマチや、
リュウマチぐらいやけど、うん、
リュウマチあるよね。
それぐらいですわ。
俺も別に、あ、まああるっちゃあるけど、でもそんな直接死につながる病じゃないやろから。すっごい検査したら分からんけどね。
まあね、うん、でもまあ血液検査やら何やらするわけでしょ。
してるしてる、あのレントゲンとかもちゃんと、うん、なんちのバリウム飲んで取るしな。
うん、それでなかったら大丈夫でしょう、知らんけどね。
今のところはな、現代医学っていうのも進んでるはずやから、
う
ん、
そういうことですわ。
そうそうそうそう、そういうの、そういうのやってる分には、
うん、
大丈夫と思いますよ、
ね、血液とおしっこで半分ぐらい分かりますわ、きっとね。
そうな、そうやろ
う
な、
うん、そう思う。
だ、今のところはまだ大丈夫、50代大丈夫。60代でどうかな。
まあね、その辺で個人差が出てくる年代なんでしょうね。
だからもう当然ガクガクっと来だしたら、
うん、
まあやばいのはやばいと思いますよ。
う
ん、うん、足腰ちょっと弱なってきたなみたいな思い出したら、
ね、まあ50代でもとごくまれにやっぱり同年代の人が死んでいったりするわけですからね。
そうそうそうそう、うん、うちらもね、身内がぼちぼちそんな、なんか身内とかね、うん、知ってる
友達とか
もそんなことをボツボツボツボツ言い出しますやん。
そうですよ。
ああ、そうなると、うーんって、ちょっとそろそろ射程距離、うん、もうそうか、もうよう考えたらあと30年とかないんかとか思い出すもんね、
う
ん、
まあね、今もうとっくに半分過ぎてるわけですからね。
ないんすよ、もうあと30年。
うん、
うん、わあどうしようって思いますよ。
でも100まで生きるんやったらまだ半分とも言えますよ。
まあまあ100っていうのは、まあ、うん、希望の一つとしてね、
うんうん、
そういうのはあるかもしれんけど、いや、よたよたで100で生きてたって、
まあそれは確かに困るね、
うん、あのなんか、ね、大学の先生みたいな人で、
はい、
100でまだ山登りとかしてる人とかおるんですよ。
ほう、
この前テレビでやってたけど。
ほう、
まあ、まあまあだいぶヨボヨボなんですけど。
まあね、まあね、
うん、でもその人、あの、まあまあ滑舌もしっかりしてて、
はいはいはい、
100歳でまだ月に1回ぐらい山登るって、
すごいな、
ちゃくちゃな、おいってなるやん。
だから90の女の人でいまだに現役の薬剤師で仕事してやる人とかね。
あ、ほんま、
うん、
だから それそのパイが増えてくるでしょうね。
まあね、今あれば珍しい入れたんが、ああ意外といてはるんやぐらいにな
る。だからそれが、まあ、例えば10、たまにおる人やとしたら、ここから10年ぐらいなのでまたちょっと増えてきて、
うん、
でまた我々がその年に追いつく頃にはまたどんどん増えてきて、
うん、な気はしますね。確かに
100、まあまあ90当たり前ぐらいの感じはあるかもしれんね。
うん、
ね、果たして90ぐらいまでこんなことやってられるのか。なかなか
すごいな。
考えませんか、そういうこと。たまにポツッと、ま
あ、ポツッとね、
うん、ポカーンとして、なんかあと何年かなぐらいのことはちょっと
まあね、それがリアルになってくるもんね。
どこで自分がアウトだって思う時が来るのかっていうね、うんうん、もう一日中家におるみたいな、
怖いな。
そんなことがいよいよね、あと何十年かで来るっていう話だから、
まあ、まあね、確率に来るわけですからね。
そうそうそうそうそう。なあ、永遠に生きることは無理やから。
ちょっとね、機械の体でももらわんとね。
そうでしょ。ほんなら無理やから、広角機動体みたいなことになれへんわけやから。脳みそだけ無事で、あと全部サイボーグの体みたいな無理やから。
ちょっとね、予算が出なさそうですね。
俺はね、無理なんで、永遠に生きることは無理なんで。
ちょっとね。
まあ、あと何十年かなっていう話やね。
ね、そこだけは確率ですからね。
そうそうそうそう、それが70で来るのか80で来るのか、
うーん、
もしくは60代で来てしまうのか。
まあね、病気にかかっていうこともあるわけですからね、やっぱ。
そうそうそう、そういうのあるからな。
本当にな
かなか、なんかな、今元気なだけにね。
そうですね。
どこでガクンと来るのかが
怖いよね。
そういうの、そういうの、そういうの、ちょっとわからんなと思いながら。
まあね、50になって、ああ、こんなところがなあいうのが、ね、ところどころ出てくるわけですからね、そういうの。
そうそうそうそうそう、
ね、40代ではなかったけど、50代だったらこういうのがあるんかみたいなのが、
ポツポツと出てきだすやんか、
本当に、
うん、どっかちょっと痛いとか、
ね、あのね、目がか、見えの見方が変わってくるとかね、
あ、風めっちゃ長引くとかな、
そうね、さっと治らんとかね、怪我してもすぐ治らんとかね、
二晩ぐらい寝たら治るとか、そんなんでもないやんか、
ないのよね。
だからどこでもうギブっていうのがどっかで来るはずやからどうなんかなと思って、
ね、まあそのためにね、日々健康にやっていかないかんいうことです
から、日々悔いのないように、俺は健康とかじゃなくて、
うん、
まあそれなりに悔いのないように、
まあね、ないようにはしたい
もんですね。今ここでストップって言われても、
はいはい、
あ、まあまあこんだけのことはやってきたから、
うん、
あ、まあまああとはもうほんならもうあかんのかっていう、
うん、
もうそれはしゃあないねって思えるかどうかですよね。
まあね、明日死ぬのごとき生きよみたいな話ですわね。
ああ、なるほどな、うん、そういうのな、みんなどうお考えなのか。
まあ言うたってね、それができたら苦労しまへんがいうことなんですけどね。
そういうことです、そういうことです。分かればそんなもんみんなやってるんです、
うん、そうなんです。
はい、ですので、みんなまあどうなるかちょっと分かりませんけど
ね、皆さんともね、はい、お元気でいただけなきゃ、お元気でいていただかなければ
いけません。そうですね、お達者でっていうことで、はい、やっていきましょうっていうことですわ。そうです、
はい、
うん、いうことなんでね、
はい、
また書き込みいろいろいただけますと、はい、助かりますので、
ありがとうございます、
はいはい、書き込んでください。
お待ちしてます。
はい、お願いしますということで、はい、はい、そんな感じでございました。
はい、
つぶやき、ここではピアノの仕事人がピアノと日々の出来事をつぶやいていきます。皆さん、何か面白い話ってありますか？毎週火曜日0時配信、今日もガツンと頑張っていきましょう。